そこでまずお話ししたいのがストロークという言葉についてです。2ページ目からになります。ストロークというのはアメリカの俗語で撫でるとかさするという意味の言葉です。で、心理学の用語でこのストロークという言葉が使われると、その意味は人から人に送られるさまざまな刺激のことを指します。人から人に送られるさまざまな刺激、例えば撫でたりさすったりするのもそうですが、それ以外にすねるとか叩くとか蹴っ飛ばすとかくすぐるとか、あるいはじーっと見つめるとかにっこり笑うとかぎっとにらみつけるとか、そっと肩に手を回すとか抱きしめるとかハイタッチするとかおはようって声かけるとか、そんなふうにとにかく人から人に送られるありとあらゆる刺激、これをストロークと呼んでいます。で、このストロークには2つの種類があります。プラスのストローク、そしてマイナスのストロークです。で、プラスとマイナス何が違うかというと、その刺激をもらった人がいい気持ちになるか嫌な気持ちになるかです。そのストローク、刺激をもらった人がいい気持ちになればそれはプラスのストローク、嫌な気持ちになればそれはマイナスのストロークということになります。で、ここで大切なのはプラスかマイナスかを決めるのは、それをその刺激を出す人がどう思うかじゃないんですね。どんなつもりでその刺激を与えたかではなくて、受け取る方がどう感じるか、どう受け取るかなんです。例えば褒められるというのは、一般的には嬉しい刺激だと思います。ただ受け取る側が、褒められた側がなんかうまいことおだてられて思い通りに動かされようとしていると感じたとしたら、嫌な気持ちになりますよね。だとしたらそれはマイナスのストロークということになるのです。そしてこのストロークに関しては様々な法則があるということが言われています。で、今日ここで紹介したいのはマイナスのストローク集めの法則と呼ばれているものです。マイナスのストローク集めの法則、これはどういうものかと言いますと、皆さんどうでしょうね。どうせもらうならマイナスのストローク、嫌な気持ちになるストロークよりもいい気持ちになるプラスのストロークの方がいいですよね。仕事をしたり料理を作ったりしたときに、家族から化石が少ないとかね、まずいとか罵倒されるよりは、いつもありがとうとかおいしいよとか言ってもらった方がいいですよね。人間はみんなプラスのストロークを求めているんです。でもストロークが全くもらえなくなるとどうなるか、ストロークが全くもらえない、あるいはほとんどもらえない状態に置かれると、人はストローク飢餓と呼ばれる状態になります。ストロークがもらえない状態というのは無視されている状態です。そこに自分がいてもいなくても変わらないっていう状態に置かれるということですね。人間はそういう状態には耐えられないんです。よく刑務所でルールを守らない囚人がいると罰として独房に入れられるということがありますね。体験的に知ってらっしゃる方はいらっしゃらないと思いますけれども、テレビなどでね、テレビや映画などでそういうシーンをご覧になったことがあるかと思います。なぜそれが罰になるかっていうと、たった一人でずっと置かれるっていうのは人間にとってとてもとても辛いことだからです。人はストロークがないと健康に生き生きとした状態で生きることはできません。そこでストロークがもらえない状態の人、無視されている状態の人、ストローク飢餓に陥った人はマイナスのストロークでいいから欲しくなるわけです。もうプラスなんて贅沢なことは言わない、マイナスでいいからとにかくストロークをくれよ、 という精神状態になります。そしてマイナスのストローク集めを始めるんです。どうやったらマイナスのストロークが自分に向けられるでしょうか。簡単な方法は周りの人に迷惑をかけることです。周りの人に対する迷惑行為、それをすると周りの人が怒りますね。すると罵倒をしたり、場合によっては手を挙げられたり、怒鳴られたり叱られたりするわけです。で、怒鳴られたり叱られたり暴力を振るわれたりするのは、これは嫌なことです。辛いことです。マイナスのストロークなんです。でも全く無視されているよりはマシだから、そういう迷惑行為をやめることができないわけです。ちょうど飢饉で飢餓状態にある人が、もう普段だったら絶対食べないような雑草の根っことか木の皮とか、そういったものを食べるようなものです。そんなものは決して美味しくないですし、健康に悪いかもしれません。でも飢えて死ぬよりはマシだから、背に腹は変えられないということで、そういったものを食べるわけです。マイナスのストローク集めもそれと同じです。無視されるのはつらい、だから迷惑をかけてマイナスの反応を引き出すわけです。子供が、まあ別に子供に限らず大人もそうなんですけれども、頻繁に家庭や学校で先生や親や周りの友達に迷惑だと思うような行動を繰り返したり、ひどいいたずらを繰り返したりする場合があります。まあ、もちろんね、そういう子供、もともとしつけられてないっていう子供もいるんです。最近では何が正しくて何が正しくないのか、何がしてよくて何がして悪いのかっていうことをそもそも知らないっていうケースも、まあ、最近増えてまいりました。でも分かっててやってる子どもたちも多いんですよね。これはやってはいけないことだっていうことは分かってるんだけれども、そういういたずらとか迷惑行為をやめられない子どもたちってたくさんいます。その中にはもしかしたらマイナスのストローク集めが癖になってしまっている子どもがいるかもしれません。先生や親や友達の関心を集めたいという無意識の欲求からそういう行動に走ってしまうわけです。ですからマイナスのストローク集めが癖になっている子どもを叱ると思うツボということになります。その子たちはマイナスでいいから相手してもらいたいわけですよ。友達に、なんで授業中にあいつはああやっていつもうるさい行動ばっかりとるんだ、邪魔だよって思ってもらいたいわけですよ。そうすれば自分に関心が向くから、先生が構ってくれるから、親が叱ってくれるから。だからそういう子供を構ったり叱ったりすると思うツボということになります。ますますこれは効くぞと、この手は役に立つぞっていうことを学習して、ますますその迷惑行為がエスカレートすることになりかねません。でついに手を出してしまう、で強制的にやめさせるしかなくなるという悪循環に陥るわけです。ですからストロークがもらえないからマイナスのストローク集めをするんだというふうに考えてみる。であればどう対処すればいいか、おのずと分かってきます。飢餓状態でおいしくない雑草の根っこを食べている人に、そんなもの食べちゃダメだといくら言ってもほとんどやめることはしないと思います。食べなきゃ死んでしまうわけですから。おいしくない雑草を食べるのをやめさせたければ、目の前においしいごちそうを並べる。これがベストですね。おいしいごちそうが目の前にあって食べることができるわけですから、わざわざおいしくない雑草の根っこを食べることは自然と収まることになるわけです。ストロークを求めているために、それが十分得られなくなってマイナスのストローク集めをしてるんですから、 そういう子どものそういう不健全な行動をやめさせるためには、プラスのストロークをたっぷりと与える。これがベストな対応ということになります。マイナスのその行動をやめさせようとすればするほど思うツボにはまります。ですから、そのマイナスの行動に対処するんじゃなくて、プラスのストロークをいっぱいその子にあげるということを心がけていくことが大事だということです。高校生の男の子の話です。太郎くんということにしましょう。ある日太郎くんが髪の毛を真っ赤に染めて帰ってきました。もちろん学校では禁止されています。ですからそれを見た親が怒鳴ります。なんだその鶏のトサカみたいな頭は、今すぐ切ってこい。もちろん切るのは頭じゃなくて髪の毛ですよ。ところがその子はうるせえ、悪態ついて家を飛び出していきました。するとちょうどその時、隣の家のおばさんが家から出てきたんです。そのおばさんは小さい時から太郎くんを可愛がってくれた人でした。おばさんはじっと太郎くんを見つめると近寄ってきて、突然太郎くんをぎゅーっと抱きしめました。そして抱きしめたまま耳元でこう言ったんです。おばちゃん、その髪の毛は太郎ちゃんに似合わないと思うな。すると太郎くんはその足で髪の毛を染め直しに行ったそうです。マイナスのストローク集めをやめさせる最も効果的な方法は、プラスのストロークをその子に与え続けていくこと。後ほど具体的にどうするかっていうのは紹介していきたいと思います。